キリスト教会では毎年、年が明けてもイエス様の降誕のお話をこうして聞くわけですから、クリスマスはまだ終わっていないのです。キリストの降誕劇に欠かすことのできない一つのエピソード、東の国からの博士たち、この先生術の学者たちと書いてありますが、博士という言葉で表現しますが、博士たちが星を頼りにやってきてイエスを拝む、そして黄金、乳香、没薬、この三つの宝物をプレゼントをする。この場面というのは子どもたちの降誕劇、ページェントとか、あるいは年末に私たちが飾り付けをする降誕劇の人形セットの中に必ず登場する場面でございます。幼稚園とかミッションスクールのクリスマスの時に行われる降誕劇の舞台ではですね、博士たちの登場とか、それから羊飼いのところに天使がやってくる場面とか、あるいはこの馬小屋の場面なんかが全部一緒に登場するわけですけれども、多分実際はそんなことはなかっただろうと思います。そんなにうまくね、全部がタイミングが合うわけではないだろうと思います。現にこのマタイ福音書には馬小屋の様子というのも出てまいりません。やはりそれぞれ訪問時期はかなりずれていたではないかなというふうに聖書を読みながら思うのです。降誕劇のお話をすると話題はいつもそちらの方にこうそれていってしまいがちなんですが、今日皆さんと一緒に先ほどお読みした福音書の中で見逃してはならない大切なところに注目をしながら今日の福音を聞いていきたいと思います。それは福音書も、そして先ほど読んでいただいた旧約聖書のイザヤ書も、そしてパウロが書いたエフェソ書も、すべてがそのところを、そのことを中心に語っている部分です。それはイエス・キリスト誕生のメッセージが外国人に最初に伝えられたということです。異邦人にそれが示されたということ、これが最も大切なメッセージでございます。イエス様と同じユダヤ人ではなく、ユダヤ人以外の民、この異邦人に届けられた、それがクリスマスの出来事の中でも忘れることができない、見逃すことのできない重要なメッセージでございます。聖書はイスラエルで生まれました。旧約聖書の舞台も福音書の舞台もイスラエルです。ですからこの国だけの救い主、イスラエルだけの宗教、イスラエル、ユダヤ人のための信仰であってもおかしくなかったはずです。今の時代でしたらば、世界のどこで起こっても立ちどころにそれが世界中へと伝わっていってしまう時代ですが、聖書の時代はそうではありません。ですからイエス様のこのお生まれの出来事も広がりにくかったはずであります。マスメディアっていうのはないですから広がらなかったはずです。イエスという一人の男の誕生は、ユダヤ人の間だったらちょっとの間話題になることはあったかもしれませんが、その後は尻すぼみに消えていってしまったことも十分考えられるわけであります。ところが実際はそれが数百年後には世界へと広がっていったのです。神様のご計画が一つだけの民族ではなくて、 世界のあらゆる民族、民、人々がその中に含まれていたんだということを、今日の3つの聖書の箇所から私たち学びたいと思うのです。マタイ福音書に登場する3人の学者は、東の国からはるばるやってきたと書いてありますから、明らかに異邦人であります。今のイラクかイランあたりではないかみたいな話もありますが、救い主イエスのニュースは、一番最初から、それは異邦人に、外国人に伝えられたのでありました。初めの段階から、この良き知らせというのは、世界がターゲットとして、世界へ発信されるべき知らせだったのであります。ちなみにこの福音書、マタイ福音書を書いたマタイという人は、これ読んでみたらわかるんですが、どちらかというとですね、ユダヤ人に読んでもらうように書いています。旧約聖書の言葉をいっぱい引用しながら、ユダヤ人だったらわかるように書いている福音書なんですね。それにもかかわらず、ユダヤ人のために書いているにもかかわらず、彼は東の国という外国人、異邦人がイエスの第一発見者として登場させているのであります。またマタイ福音書の皆さん、一番最後のところには何があったでしょうか。イエス様が復活してから人々に、弟子たちに語られたメッセージ、あなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい、こういう言葉があるんです。すべての民、ユダヤ人だけではなくって、すべての民へ復活のイエスは語り継がれるべきだ、そういうメッセージをマタイは自身の福音書の中にしっかりと位置づけて、それをユダヤ人たちに言いたかったのであります。そしてパウロの例もちょっと見てみたいと思うんですが、今日のこの使徒書の日課エフェソの手紙の中でパウロはこのように語っておりました。こういうわけで、あなた方、異邦人のために、エフェソというのはギリシャの町ですから、異邦人の町です。あなた方、異邦人のために、キリストイエスの囚人となっている私、パウロ、こういうふうに冒頭で述べて、続いてですね、こういうふうに言うんです。この計画は、キリスト以前の時代には知らされていませんでしたが、異邦人が福音によってキリストイエスにおいて約束されたものを私たちと一緒に受け継ぐもの、ユダヤ人と一緒に異邦人、エフェソの異邦人がこの福音を受け継ぐのだということを手紙の中で書いているのであります。あなた方異邦人、ユダヤ人ではない外国人こそが、私パウロがイエスを伝えるべき人たちなのだというふうに語るのであります。文化の壁ですとか言葉の壁ですとか、いろんなことが立ちはだかって外国人に福音を伝えるというのは、それはもう厳しいことであったはずですが、パウロはこれぞ神様から自分に託されたことなのだと、私が担ったミッションだと、この召しを受けてエフェソの人たちに救い主イエスを証ししたのでありました。これがパウロ以外の人だったら、こんなに広くは知れ渡らなかったんじゃないかなって思うんです。神様はパウロをあえて選んだ、そういう気がいたします。何しろパウロという人、自分の出身の国のヘブライ語、そしてその方言のアラブ語もおそらく使いましたし、そしてギリシャ語も使いました。ギリシャ語というのは現代で言うならば今の英語のような言葉ですよね。そして彼は ローマの市民権を持っていたということですから、まあ、ローマ人でもあった、国籍を2つ持っていた。ですから当時の言葉、ラテン語も話せただろうと思われます。ユダヤ人でありながらローマ人でもあった。そしてギリシャ語も話すことができた。パウロはまさしく当時の国際人だったということがよくわかります。パウロでなければこのようなグローバルな規模の大仕事はできなかったんじゃないでしょうか。パウロが書いたエフェソ書の続きを読むと、パウロはその中でこういうふうに言ってんです。私はこの恵みによりキリストの計り知れない富について異邦人に福音を告げ知らせており、すべてのものをお作りになった神のうちに世の初めから隠されていた秘められた計画がどのように実現されるのかを人々に解き明かしをしています。このように言っています。パウロは異邦人にイエスを伝えることは神様の秘められた計画なんだというふうに言うのであります。神秘的な計画だと、私たちには隠されている計画だから人には知られないんだ、こういう意味合いを込めて語るのであります。考えてみれば、日本にイエス・キリストの福音を伝えてくれたのも海外からの、すなわち異邦人の宣教師の方々でありました。今でこそ海外へ渡るというのは普通のことですけれども、宣教師の方々が初めて来日したときは全然そうではないわけで、ルーテル教会の場合もですね、最初の宣教師たちが来日して福音を告げ始めたところは大変だったようであります。19世紀の終わりに長い船旅をしてアメリカからルーテル教会の宣教師が日本にやってきました。渡航するだけでも大変なのに、そしてそこから福音を伝えるという働きの中で数知れぬ困難が、支援が待ち受けていたのであります。日本のルーテル教会の最初の宣教師の一人、ピーリー宣教師は、彼は日本伝道の手記を残してくれました。そしてそれが翻訳されているんですが、せっかくの機会ですから少しそれを、長めですけど、皆さんにもご紹介をしたいと思います。これはもう一人の宣教師、シェーラー宣教師と一緒に九州の佐賀で伝道を開始し始めた頃のエピソードでございます。引用します。佐賀での最初の公のキリスト教の礼拝は1893年3月2日のイースターにこの礼拝所で行われた。シェーラー氏も私もうまく言葉が話せないので、集会は山の内さんによって進められて、山の内さんというのは山の内良平というその後最初の日本人のルーテル教会の牧師になる人ですが、改宗は少数であった。町の西側にある改革派教会から来た数名のクリスチャンが私たちを励ますために親切に参加してくれた。そしてたくさんのおそらく未信者たちが珍しい光景を見ようと家の前に集まった。それは故国での礼拝とは随分違っていた。私たちは土地の習慣に従って藁のマット、すなわち畳のことでありますの上に座った。部屋は小さくて道路寄りの端は開放していたので、外にいる人たちは見ることも聞くこともできた。賛美歌と礼拝は私にはまだよくわからなかった。 少し飛ばします。それ以来私たちはこの礼拝所で週に2回公開の説教のため定期集会を開いた。ところが近所の人々は私たちが実際に平気で公開説教を公開し始めたと悟るや否や、最も激しい反対がその中から現れてきた。集会のたびに説教者に侮辱的な態度で怒号や妨害が行われた。時には石や泥が家に投げ込まれ、集会をぶち壊すためにあらゆる手段が講ぜられた。私たちは普段は無視していたが、時には妨害がひどくて集会を中止することもあった。毎晩のように礼拝所はそこにとどまるのが危険だと思われるほど石を投げ込まれた。ある時は集まった暴徒が暴れて始末に終えず警官を呼んだ。宣教師は出て行け、クリスチャンを殺せという呼び声が周りに聞こえた。扉は壊され、狂った暴徒が叫びながら家の中に飛び込んできた。こうした反対はそれから2年間いくらかの暴力とともに続いた。パウロが聖書に書き残した言葉、あるいは使徒言行録、そして今のこのピーリー宣教師の手記などを読むと、キリストイエスを伝える際の言葉と文化の壁がどれほど分厚かったかが分かってまいります。けれどもそれ以上に伝わってきますのは、その分厚さや危険も何のその、それを果敢に乗り越えてイエス・キリストの福音を述べ伝えようとする宣教師たちの信じられないほどの熱意と意気込みであります。東からやってきたこの学者たちもやはり危険な旅を犯してベツレヘムへと到着いたしました。そしてベツレヘムへ帰るなと夢のお告げがあって、別の道を通って自分たちの国に帰っていったとあります。ヘロデに命を狙われる危険があったのであります。危険な旅を犯してまでも学者たちはこのお方に会いたかったのであります。クリスマスのお話は心温まるロマンチックなストーリーに聞こえてまいりますが、それはそれは大変恐ろしい出来事も想定しなければならなかったのが実際のところであります。世界へ福音を伝えるという働きはキリスト教の根幹なのだということを今日のこの福音書から教えられます。福音伝道とはそもそも異邦人に伝えることなんだというふうに言ってもいいでありましょう。人間的に考えるとですね、言葉の壁とか文化の違いとか肌の色とか出身だとかいろんなことで区別をつけたくなる私たちでありますけれど、そうしたことは神様の前では全く問題にされていないのであります。昨年末クリスマスの時に市ヶ谷教会ではこの青年たちのクリスマス会がここで開かれました。25名ほどの青年たちが集まったんですが、その中にはですね、いろんな国の青年たちが何人か参加していて、私もびっくりしました。そしていろんな国の青年たちと一緒にクリスマスをお祝いできるなんて 市ヶ谷教会のユースたちはなんて恵まれているんだろうとも思いました。一方世間ではヘイトスピーチという言葉の暴力がまかり通っております。あるまじきことです。日本福音ルーテル教会は小さな教会ですが、だからといって異邦人へ福音を述べ伝えることは私たちの働きではありませんということはできません。今日この会所の中にもフィンランドからミリアム・ハリュアさんが日本で宣教師としてこれから働きに行くために私たちと一緒に礼拝をし、今神様の備えの時を待っておられます。福音は民族や言葉や文化の壁を越え、異邦人に告げ知らされるべき喜びの知らせなのであります。かつてそれを受けた私たち、今度は私たちが与えていく、そんなビジョンが、幻がいつか示されるのではないでしょうか。お祈りいたします。天のお父様、私どものビジョンは本当に狭くて小さくて、目の前にあるさまざまな壁や障害を気にして大胆にあなたの福音を伝えることをできなくいることを思わされます。あなたのご計画の中にはイエス・キリストの福音がその始まりの時から他の民族へ、世界へと目指していたことを今日教えられ、ありがとうございます。どうぞ私どもの視野もさらに広げて、私どもが障害と思っている壁を乗り越えていく力をあなたがお与えくださいますように、キリストイエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。